説教許しの絶大な恵み指導も投牧師
私たちは自分の生活の中でこの許しとか和解というものが必要であるということはみんな感じております。ちょっとした行き違いがある、対立がある、和解しなければならないと思いつつ何ともならない、あるいは何ともできない現実というものが私どもにあるのであります。今日登場しますこのペテロも、兄弟が自分に罪を犯した場合幾度許さなければならないのですか。人を許さなければならないということは分かっている、しかしどの程度まで許すべきなのか。ペテロとしてはかなり思い切った答えを用意してイエス様に次のように質問した。それが21章の21節に書いてあります。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。ユダヤ教のラビの伝承によれば、この人が罪を犯す場合には神は3度までは許してくださるけれども、それ以上の許しはないという、そういう言葉がこのラビの伝承にはいくつも残されているというふうに言われております。まあ、日本でも仏の顔に3度っていう、まあ、そういう言葉がありますけれども、まあ、似たようなものだと思います。ユダヤのラビの伝承に比べるとペテロの7度までというこの数字も新しい世界の息吹を感じさせるものですが、しかしながらこれに対してイエス様は罪を不問にすると、罪を問わないということではないわけでありますけれども、これはちょうど先週見ましたように、このどうしてもこの罪を悔い改めなければ最後はこの神の裁きに委ねなければならないんだ、そういうことはちゃんと言っておられます。神の裁きがあるということを言っておられます。そこに立っていますけれども、イエス様の答えは、あなた方は7を70倍せよと、そこまで許しなさいというふうに言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍するまでも許しなさいと。これは、まあ、7×70 というのは490というんでしょうか。491回目からはじゃあ裁けという、まあ、そういう数字のことではなくて、多分この言葉でイエス様が言われた、言おうとしていることは、多分この無限に許すという、そういう意味が込められているんだろうと思います。しかもこの世における法のことをここで言っているのではなくて、人間の法ではなくて、法律ではなくて、神の法によってそこに立てと、そういうふうにこう言っておられるのであります。ある方が自分がキリスト教にこう入信するようになった時のことをこんなふうにこう書いておりました。まあ、自分は18歳の時に兵庫県の姫路というところである神社の祭りに行ったと。でその神社の隣に実は教会が、メソジストの教会があってあったので、中を覗いてみると、ちょうどスリッパを揃えておられた、まあ、宣教師の、まあ、名前はヘイガーさんと書いてありますけど、その方と目が合ったと。まあ、その時は宣教師の名前も知らなかったと思うんですけれども、その時何とも言えない魅力に惹かれて入ってみようと思う気になって、誰にも見ていられないかと周りを気にしながら、まあ、そっと入って一番後ろの隅に座った。その時の話が次のようなものであった。 A という人が B という方に10万円の借金があった。 A が10万円を B という方に借金があった。どうしても返せない、どう工面しても返せない。ところが C という別の人が A に代わって100万円を返してくれたとする。普通ならば利子をつけて、まあ、十数万円を返せばいいところ、100万円返してくれたので誰も文句は言わない。しかしキリストの死は100万円どころではなく、まあ、1000万円以上、いやそれ以上のことなのです。自分はこの話を聞いて一遍に信じた。父親が仏教徒なので反対されたが、そっと抜け出してそこからしばしば礼拝に行くようになった。そんなふうに書いておられます。これまで自分が聞いたことがなかった、今まで聞いたことがなかった、全く知らなかった、全くすれば新しい教えであった。そこでキリストはこのさらに私たちが最も聞きたいところへとこの話を進めていくのであります。この最初の段階においてはその神と人間との話、そういうところに焦点が合っております。そしてその次には今度はこの28節以下のところを読んでみますと、その罪を許された者たちがこの世で生きる、そういう生き方のことについてイエス様は例えを使いながら話されていく。この最初の方の例えで王様によって罪を許していただいた家来の金額がここに出ておりますね。23節以下のところ、天の国は次のように例えられるというところですけれども、王様が家来にこの貸したお金の金額というものがここに1万タラントン、1万タラントンというふうに今出ております。その1万タラントンを許していただいたというんですけれども、この当時のそのこのタラントンというお金の金額ですけれども、一体この言葉において、この数字においてどういうことがそこで言われているんだろうか。まあ、当時のこのソロモンの王様の年収が、まあ、600タラントン、666タラントン、権勢を誇った人々の年収が約200から500タラントン、旧約聖書によれば1万タラントンというこの金額の大きさっていうのは、一つの国家とか一つの民族とか、そういったこの収入に、そういったこの金額、そういう人のそういう国家の収入というんでしょうか、あるいは一人の王様の身代金に相当する金額ですから、これは王様のソロモン王の10年分くらいの、まあ、収入金額に相当するというふうに言われていますね。まあ、日本の国家予算というのが大体この年間300兆円あるそうですね。ちょっとあまりにも大きくて、この雲の上の数値なんですけれども、その300兆円、一般が100兆円、特別会計が200兆円と、1兆円という数字はとてつもない金額でありますね。1日100万円を使ってなんと2300年もかかると。1日100万円を使ったら、もう私も1日だけでもいいかと思うんですけど、2300年もかかると、まあ、それが1兆円というぐらいの金額だということでございます。それがまあ日本でも300倍ぐらいですかね。 つまりこの1万タラントンというその数字は、そういう国家の予算とかですね、そういうものに匹敵する、まあ、そういうものなんだということであります。つまりそういう金額を許してもらった家来というのが最初に書いてあるんです。それだけの金額を許してもらったこの家来ですよと。で、今日から先ほど今日の詩編の購読っていうのは32編になりましたけれども、ここではそのいかに幸いなことでしょう、この背きを許され罪を覆っていただいたものはいかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。それが詩編の32編に書いてある。借金のある人生は心にも体にも重くのしかかり、その人の命自身が衰え果てていく。じりじりと夏の日照りに身を焼かれるようだ。そういう苦しみ、その罪を隠すことなく、主にその罪と過ちを神によってイエス・キリストによって許していただく。私たちは長い人生を生きてまいりまして、あの罪もあった、この罪もあった、もし私たちのその人生の総決算をされるときにですね、これが王の前に出るということでありますが、神の前に私どもの人生の全ての罪の総計を神の前に暴き出されるならば、とても立てるような返せるような金額ではない、金額に換算するならば、しかしそれがこの許された、1万タラントンを許された、1万タラントンを許されたということはそういうことであります。金額に換算するならば、今言ったようにとてつもない金額である。その借金を帳消しにするから、あなた方は週末に向かって生きていくように、そう神は私たちに命じておられる。その借金を許すから、あなた方は週末に向かって生きていきなさい。それが聖書が伝える福音であります。今言ったようにこの方がそんなことは初めて聞いた、そのことがすごく心に深く残って自分はキリスト信者になったというふうに書いてあるんです、言ってるんですね。そしてその歩みを進んでいく私たちが毎日出会う現実はどうか、それがさらにこの28節以下でこのそのことが今度言及されておりますね。今度は神と人間との関係ではなくて、人間と人間との関係であります。この世における関係と言ってもいいと思います。多額の借金を許された問題人が今度は外に出て行ってみると、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会った。この100デナ、1デナリっていうのはご承知のように、まあ、1日分の、まあ、日給っていうんでしょう、給料。ですから100デナリオンっていうのは、まあ、約3ヶ月分の賃金というふうに言うことができると。確かにある程度の金額だと思うんですが、確かに自分に負債を負わせている人間であります。互いにこの欠点を持っている私たちでありますが、確かに私たちは自分の欠点には寛大だけれども、他人には厳しい判定を下すと、まあこれは我々なんですけれども、キリストがこのマタイ伝の第7章のところでこういう言葉をすでに言っておられます、ね、なぜ兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、自分の目の中にある丸太に、太い丸太に気づかないのか。まあ、イエス様はあえてそういうおがくずと丸太といったような言葉を持ってきてですね、 自分の欠点には相手の欠点には甘く全部見えるけれども、自分の目にあるマルタにどうして気づかないのか。この男はその百デナリウムを貸している相手を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。どうか許してください、待ってくれ、しきりに頼んだ。ところが承知せず仲間を引っ張って行き、借金を返すまでと牢に入れた。自分が相手に何回許してやったかではなく、絶対者なる神の前に立って許しを受けた者として王のなさり方に習っていく、そういうことが一番の最後のこの話の結論として述べられております。それが33節ですかね。私、この王様が言うには、お前を憐れんでやったように、33節、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか、そういった。それが私たちがこの世の終末に向かって生きていくように許されている、そういうものの生き方なんだとイエス様はお示しくださった。先ほど旧約聖書の創世記ヨセフ物語の一節を読みました。ご承知の通り、ヨセフは兄弟たちの妬みのゆえにエジプトに売られてしまった。何年も経ってイスラエルに飢饉が起こった時、ヨセフの兄弟たちは食料を求めてこのエジプトに来たわけであります。まさかエジプトに自分の売った弟がいるとは思ってなかった。そしてこのヨセフとこの兄弟たちが出会う場面がこの創世記の45章でありますね。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責めあったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にここにお使わしになったのです。そうヨセフは言った。これに対するカルバンの中間にはこんなふうな言葉が書いてありましたね。もしヨセフが兄弟たちの不誠実を思い続けていたなら、彼らを兄弟として受け入れることはできなかったであろう。ところがヨセフは思いを神に向けて変えたために、兄弟たちの不正を忘れ、温かい寛容な心になって兄弟たちを慰めることができたのである。そういう仲介ですね。ヨセフは思いを自分の思いにとらわれていたならば決して許すことはできなかったっていうんですよ。ところがヨセフは自分の思いを神に向けていった。つまりヨセフの許しというのはヨセフ自身から来たんじゃないということなんですよ。神から来たんだということなんですよ。神に心を向けない限り我々は許すことができないっていうんですよ。ヨセフは神、私は今、私今は私をここへ売ったことやあなた方が売ったことを悔やんだりそのことを責め合ったりする必要はない。命を救うために神があなたたちよりも先に私をここにお使わしになったのです。神がこのことをしてくださったのです。そう言った。ヨセフの許しはヨセフ自身から生まれたものではないんだと。神に心を向けるときに初めて神の御心からヨセフの心に流れ来たもの、それが許しということだったんだ。 から私たちも同じだと思うんですよね。クリスチャンは寛容でなければならないとか、なんとかいろんなことを言ってます。そうじゃないんですよ。我々自身が作るもんじゃないんですよ。神に心を向けるときに、神ご自身から流れ出てくる思い、それが私たちの心に入っていくということが、それが信仰なんだと言ってるんです。この新約聖書にコロサイ書3章12節から14節という言葉が、手紙、言葉がありますけれども、そこにこういう言葉がありますね。コロサイ書3章12節、そうですね、後で皆さん見ていただければと思いますが、こう書いておりますね。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合い、会いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。この聖書の御言葉に聞いて、私ども今週もまた歩みを続けていきたいのであります。お祈りいたします。